はい、どうも皆さん、こんにちは。そうですね。いつかの、夕刊陣内でもね、ちょっと言ったんですけど。ちょっともう本当にショックなことがあって。それが、エバーノートっていう、情報処理の、アプリというのか、ソフトウェアというのか、サービスというのかね、があるのよ。で、なんつうのかな。だからこれは、本当に、もう徹底的に使う人と、全然使わない人で ちょっと分かれるというか、感覚が違うと思うんですけど、もう僕は、もう徹底的に、多分、もう一番使ってるかもしれない。それは言い過ぎだけど、日本で一番使ってんじゃないかと思うことすらあるぐらい使う、もうヘビー、超ウルトラヘビー、スーパーヘビーユーザーみたいな感じなんですよ。で、もう、エバーノートへの依存の仕方が僕はすごくて。なんだろうな、だからいつだあれ、本当に忘れたんだけど、2013とかでいいと思うんですよ、使い始めたのは。多分最初のノートなんて検索したらすぐ出てくるんで、でもそんぐらいだわ。で、すぐ鬱になるんでね、僕は。その期間は、でも、それでも、なんていうのかな、鬱の中で、本読める期間は、結構そこで、その本で読んだことを、ヘンリー・ナウエの本とか、その精神病の本とか、そういうのの、なんかメモを始めたんですよね。で、僕は、読書メモみたいなのは、割とこう、手書きでね、やってたんですよ。だから、2013年ぐらいまではね、30代前半ぐらいまでは。で、2013以降は、この10年、11年は、もう、完全にこうデジタルにシフト切ったんですよね。で、これが、基本はもうめちゃくちゃ使うのは読書から始まったんですけど、そこから、もうすべてに及ぶメモを、になっていくわけですよ。で、暗号化とかもできるから、住所録であったりとか、あと、いただいた名刺を、写真で撮って、どんどん入れていくと、それ文字化してくれたりもしたりとか、あとは暗号化しての、こう、増え続けるパスワードとかをそこに入れたりとか、なんつうのかな、もうとにかく情報をもう全部ここにぶち込むっていうやり方になっていったわけよ。で、あとデボーションよね。だから、毎朝聖書を開いて語られたことをこうメモっていく。で、実はもう何をかこそ、このね、陣内と聖書研究とというコーナーは、そのデボーションメモをね、僕が読みつつ、それをネタに語ってるだけだし、あと一人ビブリオバトルだって、僕の読書メモを、読むというかね。で、読書メモを軸にコンテンツ化してるってことなんで。もう、この YouTube、ね、ポッドキャストの放送も、もう、エバーノートありきなんですよ。実はね。でいて、教会でメッセージとかするときも、もう、エバーノートが、もう、外部化された脳みたいになってて、あるテーマがあるとすると、これまで読んできたものが、検索で相当できるんで、なんだろうな、例えば、そうだな、安息日っていうテーマでじゃあ話そうとかってことになると、安息日って検索すると、そのノートが、100件とか、50件とか、引っかかってきました。で、その中で、あ、この本そういえば面白かったよな。で、そしたらメモが出てきて、ああ、そうそうそうそうみたいな。 で、そういう感じなのよ。うん、だからなんかもう知的、その僕が、まあ、文章書くときももうめちゃくちゃ使うし、あらゆるこう情報のストックをそのエバーノートにしてたのね、してるのね。うん、で、もう本当にもう僕の脳みそなんですよ。本当にこれは。だから、あの結構、で、これはもう明らかに、その、僕の、うん、生産性を上げるっていう言い方もある。なんつうのかな、だからその情報処理、情報の整理ってあるじゃないですか。で、その情報の整理ってさ、それこそさ、その昔からテーマで、なんか本田静六さんでしたっけ、なんかのやつとかあるのかな。あとはクラシックのやつ、野口幸男さんとかも本出してたりとか、本田勝一さんも出してたかな。だからいわゆるこう有名な新聞記者とかね、編集者とか、その多くの人が、佐藤勝さんも出してるし、池上彰さんも出してるかな。だからで、それぞれのスタイルでそれぞれのやり方やってって、で正解なんてないわけよ。でそのアナログな派の人もいれば、デジタル人派の人もいて、で佐藤勝さんとかだと、なんかA4かなんかのもう100枚200枚綴りとか分厚いノートに全部それにこう手書きで書くみたいなの。それもワイルドで、で結構僕は30代前半まではそれに相当近かったんですね。でそれが一気にデジタルにシフトするじゃないですか。でそれで言うと、だからそのアナログとデジタルで大きく分かれるんだけど、そのどっちがどっちとも言えないところもあって、アナログにはアナログの良さがあるし、デジタルにはデジタルの良さがあって、でね、野口幸男さんとかは相当と年代としては上なんだけど、デジタルに完全に振るんですよね。アナログ時代の彼のその情報処理のやり方の本も僕読んだことあるし、デジタルになってからの本も読んだことあるけど、彼のものすごいシステマティックに情報処理したいという欲求みたいなのが、僕はすごいなんか面白いなと思って、野口幸男さんには学びつつ、でその野口幸男さんは Google の、クラウドのさ、なんつったかな、あるんですよ。Google ドライブか。うん。Google ドライブに全部ぶち込むっていうやり方らしいんですけど。で、僕にと、その、野口さんにとっての Google ドライブが僕にとってのエヴァノートになってて。で、もう、本当に、ノートの数が今3万超えてるんですよね。で、そのノートブックっていう形でジャンルごとにまとめるんですね。デボーションっていうノートブックがあったりとか、祈りの課題っていうね、ノートブックがあったり、あと僕その食事とか睡眠とか体重とか日々のね、そういう健康に関することとかも、ログを残してて、でそういうノートブック、あとトレーニングですよね。ね、トレーニングログね、この日にこの種目で何キロ上げた、これもエヴァノートです。で見た映画、これもエヴァノート。で、読書メモが2700とかあるわけですよ、今ね。で、つまり2700冊分の情報が溜まっているわけですよ。で、映画が今1000ぐらいあるかな？ 1000 ないかな？まあまあ、そんな1000前後とかあるのね。で、それが本当に僕のその情報発信とかの軸にもうなりまくってんのよ。で、これはだからそのデジタル時代のね、その怖さでもあるんですけど、そこまであるそのサービスとかいうのか、プラットフォームに依存すると、それがなんかでなくなった時にどうするんだっていうのは誰しも思うわけですよ。で、なんていうの、そのタンジブルなそのノートとかね、いわゆるこう A4 の国用のノートとかだったら、何があってもそのノートはなくならないわけじゃないですか。ね。だけど、じゃあそれはいいのかって言ったら、そのノートが燃えることだってあるわけだから。だとしたらクラウドの方が安全とも言えるわけで、だからなんか完全に全てが安全なんてものはないっていう前提で、僕はもうどっちかに振るっていうのでデジタルに振ってるわけ。で、エヴァノートに関してはクラウドにもあるし、ローカルにもデータが残るから、データ自体が消えるみたいなのはあんま心配しなくてもいいし、あと、万が一エヴァノートが、なんつうの、 破産法ね申請してサービス終了しても、その ENX なんとかみたいなファイル形式があって、その形式はいろんなノーションとかいろんなねストックとか、いわゆるねいわゆるねなんかこういうエヴァノート的なサービスっていっぱいあって、それにエクスポートインポートできるんで、そこはそんなに心配じゃないんだよ。だけど極大のリスクが何かというと、僕はやっぱエヴァノートが使いにくくなることなんですよね。でこればっかりはもう自分の力ではどうしようもなくて、でそのやっぱエヴァノートって企業だから、そのなんつうのかな、だからやっぱこう解約というのかな、だからそうだな、まあ皆さんもいろいろ経験あると思いますよ。なんかこのサイトってなんかフルリニューアルして随分使いにくくなったなってやつってあると思うのよ。でかつてのさ、Windows ME とかも壮大な失敗だったとかあるじゃないですか、そういうね。だからそのアップデートが必ずしもユーザーにとっていいものとは限らず、そしてまたその結構ちゃんと悪くなったなっていうアップデートってやっぱ枚挙にいとまがなくて、でそれはね多分その開発者からしたら言い分はあるんだと思うんですよ。その本当にこうコストカットもしなきゃいけないね、優秀なエンジニアを全部のアーカイブに、なんつうのかな、そのセキュリティとか維持しようとすると、ものすごい数のエンジニア必要になるから、どうしても乗り換えてもらわなきゃいけなかったりとかいろいろあんのよ。でね、エヴァノートに関してなんですけど、僕はもう最初期のエヴァノートのユーザーインターフェースが一番良かったので、一度もそのよく変わったことがないんですよ、エヴァノートって。で、なんかいらんことばっかしてくるっていうか、この機能マジでいらないっていうのはどんどん増えていくのに、この機能本当良かったのにっていうのがどんどんなくなっていく感じっていうか、で、なんかこう、一番僕がしたいことをさせてくれない感じってわかるんですよ。だから、そう。で、多分それが、やっぱ金に変えていかなきゃいけない。っていうのがやっぱ企業はあるからとかあってね。で、何があるかというと、実はね2020年にエヴァノートがものすごいフルモデルチェンジしたんですよ。で、その時はもうさすがにやめようかと思ったぐらいユーザーインターフェースが変わっちゃって、ちょっと絶望してたんですけど、これがエヴァノートさん、さすがに僕みたいな人が多かったらしくって、エヴァノートレガシーっていうですね、救済措置をねずっとやってくれてたので、それがその初期のインターフェースを残してくれてて、公式でねダウンロードできて、しかもサポートは終わってなかったのよ。だからそのいわゆるこう、まあ例えるならば、今って Windows 11の時代なんだけど、 Windows 95がどうしても好きだという変わり者のために、マイクロソフトが95ね、 Windows クラシックみたいな形で95を使わせてくれてるみたいな、そういう救済処置をしてくれてたんですよ。で、それもいつかは終わると言われてたんですけど、正式に今年の3月26日で終了したんです。もう締め出しっていう強行措置を、取られて、ついにそのフルモデルチェンジした、まあ使いにくいエヴァノートに引っ越したんですよね。なんかもう本当に終わったと思って。もうちょっと絶望しちゃって。本当なんかもう、なんかこうさ、その、あるじゃないですか、その、サラリーマンがその、左遷されて、もうさ、おでん屋の大将にさ、絡むみたいなさ、もう、めちゃくちゃ飲んだくれて。で、千鳥足で、あら、やってられっかよ、この野郎みたいな。あるじゃないですか。ネクタイを頭に巻いて。もうあの気分、俺。今、マジで。マジで。あの人の気持ちが分かった、ようやく。あれは、ああ、なるよ。ほんと終わったと思ったもん。で、でね、まあ、でも、こっから、人間の脳の可塑性ってあってさ、なんていうのかな、ユーザーインターフェースとかって慣れるってのもあると思う、期待して、てるの。なんつうの、例えば、まあ、こういう例合ってるかどうか、合ってるっていうか適切かどうかわかんないけど、人間の脳って相当可塑性があって、 なんかね、片目を失明した人ってしばらく距離感がわからないんだけど、脳の補正、脳の側が変わってきて、片目でも距離感がわかるように変わるらしいんですよね、しばらくすると。みたいな話ってあるじゃないですか。で、それで言うと、もしかしたらその新しいやつに僕の脳が、脳の側がこう、バージョンアップして僕の脳で、で、なんだ、以前と変わらないぐらいに、なんつうのかな、そうそうそうそう、できるようになる可能性もあるとは、希望的観測ですけどね、思うんですけど、今んとこもクソほど使いにくいですけどね、っていう感じ。で、最後もう一個は、まあ、僕、課金してます。もう課金してますよ。なので、エヴァノートはもう一個終わったって言われてたのは、去年だかに、最大ノート数50個までっていうのを無課金ユーザーに貸したんですよ。で、その時はもう、僕みたいなヘビーユーザーじゃない人がめちゃくちゃ怒ってたけど、これに関しては僕一言言わせてほしいんですけど、やっぱ企業ってボランティアじゃないから、その無課金の人が怒るっていうのは僕はやっぱいつもおかしいと思ってて、そうそうそうそうそう。なんつうのかな、だから、そう。もちろんその、別にボラン、なんていうの、いろんな人に使って、無料で使ってもらって、その中から課金してくれる人が、大体、1割ぐらいいれば、ね、事業が成立するっていうビジネスモデルではあると思うよ。だけど、なんていうのかな、やっぱ、人の道理っていうか、世の中の道理として、何かいいものを提供しようとしたら、金は絶対かかるんで、だから、なんつうのかな。まあ僕自身もさ、ノートとかさ、メルマガとかさ、無料でね、コンテンツ配信してて、で、まあこの YouTube も言ったら、まあ、ね、その NGO の活動でもあるっていうのはあるけど、でも無料でね、やってるじゃないですか。だけど、なんていうのか、これが無料でやれるのは、プレミアム放送買ってくれたりとか、有料マガジン登録してくれたりする人がいるからだからねっていうのは、あるから、なんかこう、エヴァノート側の肩を持ちたくなるんですよね。こう、無課金の人を、に、不寛容な、ね、ポリシー変更は、めちゃくちゃいつも評判悪いんだけど、でも、無課金の人はさ、無課金なんだからさ、っていうのはちょっとあってさ。でも、ちゃんとこう、僕はエヴァノートに寄付だと、実は僕、エヴァノートね、実はその、50に絞られた時はさすがに課金なんだけど、実はその、自分にとってメリットあんまない状態でも課金し始めてたのよ。それはやっぱりエヴァノートに潰れてほしくないってのがあって、そうそうそうそう、そういう消費ってのは投票でもあるから、なんかそこが抜け落ちて、すべてを無課金でやり続け、そして何かこうそれに対して不都合があると なぜか起こる権利があると思っている人たちにはやっぱりこう企業っていうのはボランティアじゃないよという世の中の道理をちょっと解きたくなってしまうっていうのが、まあ、僕の心情としてはあって、すいません、なんかエバーノートの話をめちゃくちゃしましたけど、まあちょっと落ち込んでますわ、あという話です。はい、今日の聖書研究はですね、ヨブの受容期の始まりというタイトルです。ヨブ記の17章の11節、私の日は過ぎ去り、私の企て、私の心に抱いたことも破れ去ったっていうですね、11章11節の箇所なんですけど、ヨブはこの章の後半で、これね、この章の後半すごいんですよ。ちょっと読みますね。12節からね。夜は昼に変わり、闇のあるところに光が近づくと人は言う。しかし私が黄泉を自分の住まいとして望み、闇に自分の 寝床を広げ、その穴に向かって、私はあなたは私の父と言い、ウジ虫に向かって、あなたは私の母、私の姉妹と宣言するなら、一体どこに望みがあるのか、誰が私の望みを目にするのか、それらが黄泉の戸口に下ったとしても、私たちが共におり、塵の上に降りたとしてもというね。だから、この、だから、すごくない？この、夜は昼に変えられ、闇から光が近づくという慣用表現を、その、完全にこう疑っていくんですよ、ヨブが。これちょっと僕、ちょっと痛快ですらあって、なんつうのかな、その、結局その、J-POP 的なさ、そのなんか、ね、明日と書いて未来と読む感じの、なんか、こう、あの感じのその薄っぺらな希望語ってんじゃねえよ、この野郎、みたいなのが、なんか、ヨブかっけーって僕はなるんですよね。で、この感覚がすごい昔よくわかるんですよ。で、それは、うつ病で療養中の話毎回して申し訳ないんですけど、 本当にこう毎日がね押しつぶされそうに辛かった時に、それがそしていつ終わるかもわからない時に、絶望しか自分には与えられていないのだろうという、なんか諦めと投げやりな気持ちになってる時に、そのこう希望の言葉とかがもう嘘っぱちに聞こえるし、なんか少なくともそれは自分には関係のないことなのだろうという気持ちになってくるんですよ。なんか腹立ってくるんですよ。ちょっと言葉を選ばずに言うと。だからもうマジで松岡修造カレンダーとかも破り捨てたかったですけどね。家の中になかったから良かったものの。ね、なんか、うるせえよと思ってたから、やればできるとか、やってもできねえよこっちはっていう。なんかその感じが、ヨブがこう、いい感じにこう、やさぐれつつあるなっていう感じがあって。でこの、11節の、自分の人生がバラバラの破片になってしまったっていう感覚ね、これもすごいよくわかるんですよね。こう思い描いていたのとはあまりにも違う自分の境遇に、ただただ他人事のようにそれを見ていることしかできない自分のね状況ね。でそしてヨブはその闇に住処を設けて、それを父と呼び、自分の体に住むウジ虫に向かって、ウジに向かって母姉妹と呼ぼうと言ってるんですよ。で自分に与えられるのは絶望とウジ虫ぐらいしかないのだと、ならばそれと友達になろうって言ってるんですよ。でそれぐらいやさぐれてるんですよね。でその気持ちも僕よくわかるんですよね。でまあ僕自身実際にそのうつ病と友人になり、苦しみや闇と親友の関係になりましたからね。僕はねうつ病は僕の友達ですから、今ちょっと実家に帰ってますけど、はい。で、でもこれって、なんつうのかな、その、表面上を見ると、希望から遠ざかってるように見えるんですけど、実は逆で、おそらく希望に近づいてる歩みっていうふうに僕には思えるんですよね。で、以前もね、紹介したエリザベス・キュブラー・ロスっていう人が、死の5段階っていうね、ことを言ってるんだけど、それで言うと、彼はついに受容ですよね、受容という最終段階に近づいている感じがするんですよ。でその後にキリスト教的に見れば啓示という段階が訪れますよね、ヨブ記の最後にね。そしてヨブは変態メタモルフォーゼを経て長いトンネルをくぐり抜けるというのが、まあ、ヨブ記の顛末なんですけど、なんかこうヨブの歩みから現代人は多くを学べるなというふうに僕は毎回思うわけでございます。ということで最後まで聞いてくださってありがとうございました。それではまた次回の動画および音源でお会いしましょう。さようなら。